声の広報岩手2016年11月第128号編集発行岩手市役所市長公室制作朗読グループ岩手弥生会目次表紙1ページ人権について2ページ11月は児童虐待防止推進月間です。4ページ。情報トピックスは5ページから9ページまでです。就任のご挨拶。岩手市長選挙の結果について5ページ。表彰。市政懇談会を開催します。6ページ。第19回紀州根頃寺各番祭り。秋の根頃ウォークを開催します。秋山忠さん絵本ライブ7ページ宝くじ助成事業について学校へ行ってみませんか8ページがんについて知ろう今月は肺がんです9ページ暮らしの情報は10ページの税料金から21ページの11月の相談までです税料金10ページ健康介護12ページ環境エコ14ページ募集16ページ講座催し16ページお知らせ17ページスポーツの大会結果18ページ緑化センターのお知らせ19ページ子育てコーナー20ページ11月の相談21ページ青少年健全育成コーナー22ページ人権を考える集い発表作文23ページ図書館へ行こう24ページ町の話題25ページ根頃公園墓地新規区画募集開始26ページ目次終わり今月の表紙には青空の下、根頃大塔の前で行われた各番祭りでの大宮神楽保存会による獅子舞の写真が載せられています。
人権について。11月は人権を考える協調月間です。皆さんは普段生活する中で、これは人権侵害ではないかと思うことがありませんか？この機会に人権についての知識を深めてみませんか。11月11日から12月10日は人権を考える協調月間です。誰にとっても住みよいふるさとを築くためには、一人一人が人権の主体者として、自らの人権や他者の人権を尊重し、さらにはあらゆる人権問題を自分の課題として捉え、その解決に取り組んでいくという姿勢が求められています。岩手市では人権を考える協調月間に、すべての人の人権が尊重される社会づくりに向け、市民一人一人が自らの課題として人権について考え取り組んでいただけるよう、人権を考える集いの開催や街頭啓発活動などを重点的集中的に展開します。人権啓発推進委員、人権擁護委員、その他の関係機関、団体などの連携・協力のもと、総合的な人権啓発を推進していきます。人権を考える集いが、11月12日土曜日午後1時30分から、市民総合体育館で開かれます。テーマは、光ある未来見つめて、第1部、小中学生のメッセージ。第2部、講演。ゴスペル音楽で人権を学ぼう。虹色の空の下で輝こう。講師はシンガーソウルメッセンジャー、ハンナ・ブンヤさんです。人権についての市民意識高揚を図ることを目的に開催いたします。皆さんのご参加をお待ちしています。ヘイトスピーチについて。外国人の人権を尊重しましょう。国際化が進み、 人、物、文化、情報などあらゆる面で国境を越えた相互交流が活発に行われています。我が国に入国する外国人は長期的に増える傾向にあり、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控え、日常生活の中で外国人と接する機会は今後ますます増えることが予想されます。しかしその一方で、近年特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動が、いわゆるヘイトスピーチとして社会的関心を集めています。こうした言動は人々に不安感や罪悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねず、許されるものではありません。人権に国境はありません。私たち一人一人が多様性を認め、相互理解と思いやりの心を持ち、民族や国籍などの違いを超えて、互いの人権を尊重し合う社会を共に築いていきましょう。第34回人権の花運動の審査結果について、和歌山地方法務局と和歌山県人権擁護委員連合会では、人権啓発活動の一環として県内の小学校を対象に毎年人権の花運動を実施しています。今回は県内110校からの応募があり、審査の結果、市内での入賞校が次の通り決定されましたのでお知らせします。優秀賞、岩出小学校。奨励賞、山崎小学校、上岩出小学校、中央小学校です。11月1日から30日は同和運動推進月間です。同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形作られた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上でさまざまな差別を受けるなど、我が国固有の重大な人権問題です。同和問題の解決は、すべての人々の人権が尊重される明るく住みよいふるさとを築くために最も重要かつ基本的な課題であり、これまで問題解決のための取り組みが営々と行われ、一定の成果を上げてきました。しかし残念ながら、同和問題は完全に解決したとは言えず、今なお差別に苦しむ人々が存在しています。このような実態を踏まえ、一日も早い同和問題の解決を目指すために、人権を考える協調月間と合わせて効果的な啓発活動をさらに推進します。また同和運動推進月間に、関係機関団体などとの連携を密にし、協力を求めながら集中的に各種啓発活動を実施していきます。市民の皆様も同和問題を自分自身の問題として捉え、差別をしない、差別を許さないという意識を高め、不合理な偏見を解消していきましょう。11月14日月曜日から20日日曜日は、女性の人権ホットライン強化週間です。夫やパートナーからの暴力、ストーカー、職場における性的嫌がらせなどの女性をめぐる各種の人権相談について、法務局職員または人権擁護委員が相談に応じます。相談は無料、秘密は厳守いたします。時間は午前8時30分から午後7時まで。ただし土曜日、日曜日は午前10時から午後5時までです。ご相談は全国共通ナビダイヤル0570-070-810へどうぞ。フラットシアターについて、実在の知的障害者をモデルに、年老いた母を懸命に思う息子の愛、息子を深く慈しむ母の愛、そんな親子の絆が描かれた実話から生まれた小さな奇跡の物語、 裸足の義母を次の通り上映します。ぜひご覧ください。日時は12月2日金曜日午後1時30分から。場所は岩出図書館大会議室。入場は無料、先着100人です。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 福祉課、または岩出図書館電話 62-7222 へどうぞ。人権について詳しくは市役所福祉課人権啓発係へどうぞ。人権についてでした。
11月は児童虐待防止推進月間です。児童虐待に関する相談件数は依然として増加しており、特に子どもの命が奪われる重大な事件も後を絶たず、児童虐待問題は社会全体で解決すべき重要な課題となっています。こうした状況の中で、厚生労働省は毎年11月を児童虐待防止推進月間と位置づけ、関係機関・団体が協力して児童虐待防止のための広報・啓発活動を集中的に実施しています。児童虐待は大きく4つに分かれます。殴る・蹴る・投げ落とす・激しく揺さぶる・やけどを負わせる・溺れさせるなどの身体的虐待、性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなどの性的虐待、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、保護者以外の同居人による虐待を放置するなどのネグレスト、言葉による脅し、無視、兄弟間差別扱い、子どもの面前で配偶者やその他の家族などに対して暴力を振るうなどの心理的虐待です。児童虐待を防止するにはまず相談を。あなたの周りに虐待を受けたと思われる子どもがいたら、すぐに市役所の窓口や児童相談所などに連絡・通告してください。通告は子どもを守るためのものです。医師や公務員の守秘義務違反にはなりません。また、連絡をした人が特定されないように、秘密は守られます。例えば、家族の誰かに嫌なことを言われたり、嫌なことをされたり、お腹が空いても食べるものがなかったり、叩かれたり殴られたりして嫌な思いをする、そんな虐待を受けているとき、例えば、自分だけがうまく子育てができていない、助けてくれる人がいない、子供の行動が気に入らない、この子がいなかったら、などと思ってしまい、自分を追い詰めてしまう子育ての不安。そんな時、一人で悩まず相談してください。相談窓口を4箇所紹介します。岩出市役所、子育て支援課、家庭児童係、電話 62-2141、 岩出市総合保健福祉センター、電話 61-2400、 和歌山県子ども・女性・障害者相談センター、電話 073-445-5312、児童相談所、全国共通ダイヤル、電話189、いち早くです。以上、児童虐待防止推進月間についてでした。
情報トピックス。就任のご挨拶。岩出市長、中柴正幸。我が町は素敵なりき。活力あふれる町、ふれあいの町。晩秋の紅葉が鮮やかに色づく季節となりました。 市民の皆様方にはますますご清聴のこととお喜び申し上げます。この度の市長選挙に際しましては、多くの方々からご信任をいただき、引き続き岩出市政の舵取り役を担当させていただくこととなりました。岩出市誕生早10年が経過しましたが、激動する社会経済情勢下において、私ども地方自治体を取り巻く環境は一段と厳しくなっており、求められる行政能力も高度化多種多様化し、行政課題はまだまだ山積しております。今後のまちづくりにつきましては、第二次岩出市長期総合計画、後期基本計画、および岩出市町人仕事創生総合戦略に基づき、市民の皆様方との対話と協調のもと、活力あふれる町、ふれあいの町の実現を目指して、計画的かつ効率的にバランスの取れた行財政運営に取り組んでまいりますので、今後とも皆様方のなお一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。結びに、市民の皆様方のご健勝とご多幸を心からご祈念申し上げまして、就任のご挨拶といたします。岩出市長就任のご挨拶でした。岩出市長選挙の結果について、10月2日執行の岩出市長選挙は市内19カ所の投票所にて投票が行われ、午後9時からは市民総合体育館にて即日開票を行い、結果は次の通りとなりました。尾羽弘和無所属5192票、中柴正幸無所属1116票です。当日有権者数43142人、投票総数15710票、有効投票数15308票、無効投票数402票、欠票数0票、投票率は 36.41% でした。詳しくは岩出市選挙管理委員会電話62-2141へどうぞ。
表彰、次の方々が表彰されました。総務大臣表彰、行政相談委員島本忠夫さん、市町村長中柴正幸さん、文部科学大臣表彰、岩出中学校学校医岩田浩二さん、和歌山県社会福祉功労者表彰、和歌山県知事感謝状贈呈、民生委員児童委員功労者山内美代子さん、全国民生委員児童委員連合会会長表彰、永年勤続民生委員児童委員明戸正幸さん、竹川翔一さん、畑村千鶴さん、三村真紀子さん、山内美代子さんです。受賞された皆様おめでとうございます。市政懇談会を開催します。市政懇談会は市のまちづくりの方向性や今年度の主な施策について市民の皆さんにお知らせし、行政と市民の皆さんが直接対話することで地域の声をまちづくりに生かすことを目的に毎年開催しています。主な内容は、1、主要施策の説明およそ1時間、2、事前に提出していただいたご意見ご要望に対する回答、3、会場の皆さんとの懇談のおよそ2時間を予定しています。お近くの開催場所またはご都合の良い日時をお選びいただき、多数の方のご参加をお待ちしています。 知性懇談会の開催場所、日時は次の通りです。船山地区公民館、11月11日金曜日、午後7時から、紀仙台地区公民館、12日土曜日、午前10時から、根黒地区公民館、14日月曜日、午後7時から、上岩出地区公民館、3日あります。15日火曜日、午後7時から、18日金曜日、午後7時から、19日土曜日、午前10時からです。岡田集会所、19日土曜日、午後1時30分から、桜台地区公民館、21日月曜日、午後7時から、根黒地区公民館、22日火曜日、午後7時から、鷺ノ瀬公園管理事務所、25日金曜日、午後7時から、上岩出コミュニティセンター、28日月曜日、午後7時から、根黒地区公民館、30日水曜日、午後7時から、総合保健福祉センター、12月2日金曜日、午後7時から、同じく総合保健福祉センター、3日土曜日、2回あります。午前10時からと午後1時30分からです。山崎地区公民館、5日月曜日、午後7時から、岩出地区公民館、7日水曜日、午後7時から、岩出市役所、9日金曜日、午後7時から、この日は手話通訳があります。参加地区名など、詳しくは市役所、電話 62-2141、市長公室、市民ふれあい係までお問い合わせください。市政懇談会についてでした。
第19回紀州根黒寺各番祭りのご案内です。紀州根黒寺各番祭りは、多くの方に岩出の歴史、根黒寺と周辺の歴史文化に興味を持っていただき、体験していただくため、根黒寺開祖の各番上人のお名前をいただき、開催するものです。日時は11月26日土曜日、午前9時30分から午後3時30分まで。雨天の時は変更があります。場所は根黒寺境内です。民族芸能と鉄砲隊の演舞など、また各種体験コーナーとして、根黒塗り、根黒山散策ウォーク、語り部ツアー、文字投げ大会などがあります。体験コーナー、ツアーなどは参加無料。当日の申し込みが必要です。お問い合わせは、岩出市観光協会、電話 62-7101 までどうぞ。秋の根黒ウォークを開催します。紅葉の里、語り部と歩く根黒寺。11月19日土曜日、午前9時40分から午後3時30分ごろまで、小雨結構です。集合場所は JR 岩出駅。費用は無料。根黒寺拝観料500円は自己負担です。昼食用のお弁当、お茶をご持参ください。歩く距離はおおよそ11キロメートルです。参加ご希望の方は予約が必要です。締め切りは11月13日日曜日。はがき、電話、ファックスにて、お名前、住所、電話番号を岩出市観光協会までご連絡ください。折り返し参加証をお送りします。予定コースです。JR 岩出駅を出発して、
上岩出神社、白山神社を経て、県緑化センターにて昼食。その後、根頃地散策、霧もみ不動尊、大師堂、大東、大伝法堂、大門など、語り部による解説があります。旧西坂本門前町、根頃地区を経て、JR 岩出駅で解散します。また、ノルディックウォーク体験ご希望の方は、事前の予約時にお申し出ください。ノルディックウォーク用ストックを貸し出します。レンタル料は1組300円です。申し込み、お問い合わせ。平日は、岩出市観光協会、電話 62-7101、ファックス 62-7121、土曜日曜は岩出まちづくり協議会、電話 62-7106、ファックス 63-0583 です。秋のネゴルウォークについてでした。岩出図書館開館10周年記念事業男女共同参画推進講座。秋山忠司さん絵本ライブがあります。変身トンネル、花かっぱなどでおなじみの絵本作家、秋山忠司さんが岩出図書館にやってきます。絵本の読み聞かせや歌など楽しいことがいっぱい。ライブ終了後にサイン会もあります。日時は11月27日日曜日。絵本ライブは午後1時30分から3時まで。サイン会は午後3時10分からです。必ず午後1時20分までに入場してください。サインをご希望の方は当日秋山さんの絵本をご持参ください。サインは絵本へのみとさせていただきます。会場は岩出図書館大会議室。定員は先着100人です。受付開始は11月3日木曜祝日。岩出図書館カウンターまたは電話にてお申し込みください。定員になり次第締め切らせていただきます。お申し込みは1回につき1家族分のみです。手話通訳をご希望の方は申し込み時にお申し出ください。お問い合わせは岩出図書館、電話 62-7222 へどうぞ。宝くじ助成事業について、一般財団法人自治総合センターでは、宝くじ受託事業収入を財源としてコミュニティ活動に助成を行うことにより、コミュニティの健全な発展を図るとともに、宝くじの普及広報事業を行っています。紀仙台自治会では、この宝くじの助成を受け、コミュニティ行事の各種備品を整備しました。これらを活用して、より一層コミュニティ活動に取り組んでいただきたいと思います。お問い合わせは、総務課、総務係へどうぞ。学校へ行ってみませんか？11月の岩出市学び月間、岩出市学びの日には岩出市文化祭を行うほか、さまざまな行事を予定しています。保護者や市民の皆様に学校へお越しいただき、学校や子どもの様子を直にご覧になっていただきますようお願いします。なお、各小中学校の日程および内容については、教育総務課、学校教育係、または各学校にお問い合わせください。
がんについて知ろう。今月は肺がんです。我が国では年間およそ7万7000人の方が肺がんで亡くなっています。がんで亡くなる方のうち、男性では最も多くの方が、女性では 大腸がんに次いで2番目に多くの方が肺がんを原因としています。肺がんは初期症状がほとんどなく、症状が出現し気づいた時にはがんがかなり進行しているというケースが多いです。症状としては咳が1ヶ月以上続く、痰の量が増加、物が飲み込みにくいなどがあります。こういう症状がある場合はすぐに医療機関を受診することをお勧めします。早期発見が大切。初期症状がほとんどない肺がん予防のために岩出市では毎年40歳以上の市民の方を対象に肺がん検診を実施しています。自分は大丈夫と思わず、ぜひ受診してみてください。肺がんの危険因子について、肺がんは喫煙をすることによって男性で非喫煙者の4倍から5倍、女性でおよそ3倍、発症リスクが上がると言われています。岩出市では、肺がん X 線検査より小さながんを発見しやすくなる、肺がん検診低線量 CT 検査を公立中病院にて行っています。対象者は年齢が55歳から65歳、喫煙指数が600以上の方となっています。またここ数年、喫煙の影響がそれほど大きくないタイプの肺がんが増加してきていますので、非喫煙者の方も注意が必要です。がんの早期発見のためにがん検診を受けることをお勧めします。お問い合わせは保健推進課保健予防係、電話 61-2400 へどうぞ。がんについて知ろうでした。
暮らしの情報。税料金です。和歌山市町村合同購買会を開催します。税の公平性と税収確保のため、滞納者から差し押さえた家電雑貨などの購買会を行います。購買で落札された物品の買い受け代金は滞納者の未納の税金などに充てられます。どなたでも参加することができますので、多数の方のご来場をお待ちしています。日時は11月26日土曜日午前11時から午後12時50分までです。物品閲覧は午後1時まで、入札は午後1時からです。場所は和歌山ビッグアイ1階展示ホールおよび大ホール、駐車場は有料です。詳しいお問い合わせは和歌山地方税回収機構、電話 073-422-3630、 ホームページアドレスは http://www.zeikaishu.jp です。または、岩出市税務課納税係へどうぞ。年末調整説明会のご案内です。平成28年分の年末調整の仕方、法定調書の作成方法などについての説明会を次の通り開催いたします。なお、説明会では、年末調整における前年からの変更点をはじめ、平成28年度税制改正事項などについても説明いたします。開催日時は、11月21日月曜日、午後1時30分から3時30分まで。場所は、岩出市立市民総合体育館小ホールです。お問い合わせは、五川税務署、電話 73-3301、 音声案内に従って2をダイヤルしてください。または五川納税協会、電話
03-7273-2466 へどうぞ。11月11日からは税を考える週間です。国税庁では国民の皆様に租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただくため、1年を通じて租税に関する啓発活動を行っています。毎年11月11日から17日を税を考える週間として、さまざまな広報・広聴施策を実施しています。平成28年の税を考える週間のテーマは、暮らしを支える税です。国民の皆様に適正・公平な課税および徴収の実現に向けた国税庁の取り組みをご紹介するとともに、税務行政に対するご意見やご要望をお寄せいただく機会を設けています。詳しくは国税庁ホームページ www.nta.go.jp をご覧ください。お問い合わせは、ここは税務署、電話 73-3301 へどうぞ。便利なエルタックスを始めましょう。自宅やオフィス、あるいは税理士事務所などからインターネットにより地方税の手続きができ、複数の地方公共団体への申告をまとめて一度に送信できます。利用できる科目は、個人住民税、法人市民税、固定資産税です。お問い合わせはエルタックスヘルプデスク、電話0570-081459、またはエルタックスウェブサイト http://www.eltax.jp/へどうぞ。国民健康保険高額療養費の給付について、1ヶ月に支払った医療費の保険診療にかかる自己負担額が一定額を超えた場合、申請により自己負担限度額を超えて医療機関に支払った分が高額療養費として支給されます。申請の際は、領収書、印鑑、保険証、世帯主名義の通帳が必要です。なお、対象者には通知書をお送りします。高額療養費は、保険診療にかかる自己負担額を合算して支給額を判定します。70歳以上の方は、同一の月で複数の医療機関に行った場合、保険診療にかかる自己負担額をすべて合算し、一定額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の方は、同一の月で複数の医療機関に行った場合、合算できるのは、医療機関ごとの負担額が21,000円以上になっている分のみです。限度額適用認定証の交付について、入院や外来で医療費が高額になる場合、事前に申請することで医療費の窓口負担が自己負担限度額までとなります。この限度額適用認定証の交付申請には、保険証、印鑑が必要です。なお、限度額は所得区分により異なります。詳しくは、保険年金課、国保年金係へお問い合わせください。後期高齢者医療保険料納付方法の変更について。現在、年金から天引きとなる特別徴収の方でも、口座振替に変更することができます。後期高齢者医療保険料は、年金額が年額18万円以上で、かつ 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない方については、原則特別徴収となります。ただし、口座振替を希望される方は、申し出により納付方法を変更することができます。希望される方は、手続きが必要ですので、保健医療係までお越しください。
変更手続きに必要なものは、後期高齢者医療非保険者証、預金通帳、通帳の届け出印です。
手続き後、特別徴収が中止されるまで数ヶ月かかりますので、ご了承ください。ゆうちょ銀行での口座振替を希望される方は、ゆうちょ銀行で口座振替の申し込みを先に行ってください。詳しくは、保険年金課、保険医療係までお問い合わせください。11月30日は、年金の日です。年金記録や将来の年金受給見込み額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか？年金ネットをご利用いただくと、いつでもご自身の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込み額について、ご自身の年金記録をもとに、さまざまなパターンの試算をすることもできます。年金ネットについては、日本年金機構のホームページでご確認いただくか、和歌山東年金事務所にお問い合わせください。電話 073-474-1841 です。納期限のお知らせです。後期高齢者医療保険料第5期、国民健康保険税第6期、介護保険料第6期の納期限は11月30日水曜日です。国民健康保険税後期高齢者医療保険料の11月の夜間納税相談日は10日、24日のいずれも木曜日です。午後8時までに保険年金課窓口へお越しください。税料金でした。
健康介護です。11月の休日歯科休館当番員をお知らせします。3日木曜日、林歯科医院岩出市金池、電話 62-6012。 6日日曜日、八田歯科クリニック紀の川市岸川町上野山、64-6608。 13日日曜日、藤田歯科医院紀の川市中三谷、77-6060。 20日日曜日、岩崎歯科医院岩出市川尻、62-9888。 23日水曜日、山本歯科矯正紀の川市岸川町北山、64-3014。 27日日曜日、西野歯科医院岩出市北尾池、62-4556 です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科休館当番医のお知らせでした。実施医療機関の変更について、金尾歯科医院では、妊婦歯科健康審査歯周疾患検診が実施できなくなりました。詳しいお問い合わせは保健推進課保健推進係へどうぞ。電話は 61-2400 です。 ジェネリック薬品を利用しましょう。ジェネリック薬品は、最初に作られた薬の特許終了後に、厚生労働省の承認のもと、製造販売されている薬です。皆さんの自己負担を軽減し、医療費の節減にもなりますので、有効に利用しましょう。ジェネリック薬品のポイント。開発コストが少ないので、新薬よりも安価に製造できます。また、国の厳格な審査を受け、新薬と効き目や安全性が変わらないと認められてから販売されますので、ご安心ください。ジェネリック薬品を処方してもらうには、医師または薬剤師にご相談ください。直接伝えにくい場合は、ジェネリック薬品希望カードを医療機関などの窓口に提示してください。ジェネリック薬品希望カードが必要な方は、保険年金課、総合保健福祉センター、各公民館に置いています。ご利用ください。ジェネリック薬品の注意点。すべての薬にジェネリック薬品があるわけではありません。新薬の特許期間が残っていて、ジェネリック薬品がまだ販売されていない場合や、ジェネリック薬品が存在しない種類の薬もあります。また、ジェネリック薬品に変えても、自己負担額が新薬とほとんど変わらない場合もあります。詳しいお問い合わせは、保険年金課、国保年金係、または保健医療係へどうぞ。休日や夜間に利用可能な病院のお知らせです。まず、那賀休日休館診療所です。紀の川市東大井、電話 77-6410、 診療科目は内科・外科です。診療時間は午前9時から正午までと、午後1時から4時30分までです。次に、和歌山市夜間・休日応急診療センター、電話番号は 073-425-8181 です。また、和歌山県救急医療情報センターでは、365日24時間対応で、近くの医療機関の案内があります。電話は 073-426-1199 です。以上、詳しくは各医療機関にお問い合わせいただくか、市役所保健推進課保健推進係までお問い合わせください。電話は 61-2400 です。今年度の国保特定健診はまだ受診できます。40歳以上の岩出市国民健康保険ご加入の皆様で、まだ特定健診を受診されていない方は、来年1月末まで無料で受診できますので、医療機関へご予約の上受診してください。また、岩出市国民健康保険に新たに加入された方で、特定健診の受診を希望する対象の方にも受診券を発行しています。保険年金課の窓口、電話にてご相談ください。受診券を紛失された方もご相談ください。年に1回の国保特定健診を受診して、あなたの健康状態をチェックしましょう。お問い合わせは、保険年金課国保年金係へどうぞ。ピアサロンに参加してみませんか？認知症の方を介護されている家族同士がお話しできる会です。日頃の悩みを話してみませんか？今回は認知症サポート医である真島先生をお招きし、皆さんで気になることなどを話し合う場も設けています。日時は11月24日木曜日午前10時から11時30分まで、総合保健福祉センター3階会議室 B で行います。講師は真島メンタルクリニック 真島正幸さんです。対象は認知症の方を介護されているご家族や関係者の方、認知症の方ご本人の参加については事前にご相談ください。参加費は無料です。お申し込みお問い合わせは地域包括支援センターへどうぞ。成人健診のお知らせです。がんセット健診を事前に申し込みされた方へ、日時は1日火曜日、2日水曜日、7日月曜日、10日木曜日、14日月曜日、いずれも午前8時30分から10時までです。場所は総合保健福祉センターです。献血のお知らせです。12日土曜日、大久和ミレニアシティ岩手店で午前10時から正午までと午後1時から4時30分までです。26日土曜日、根室寺角板祭り会場で午前9時30分から正午までと午後1時から4時までです。お問い合わせは保健推進課保健推進係へどうぞ。電話は 61-2400 です。健康介護でした。
環境エコです。平成28年度浄化槽設置整備事業補助金のお知らせです。生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、生活排水と飼尿を合わせて処理する合併処理浄化槽を設置される方に補助金を交付します。応募期間は11月14日月曜日から12月28日水曜日まで。補助金額は5人層が33万2千円、6人から7人層が41万1千円、8人から50人層が51万9千円です。応募方法など詳しくは生活環境課廃棄物対策係までお問い合わせください。不法投棄監視カメラを市内に設置しています。岩手市では廃棄物などの不法投棄防止対策として監視パトロールや啓発看板の設置などに取り組んでおり、その対策の一つとして今回和歌山県と連携し24時間不法投棄を監視する監視カメラを設置しています。監視カメラで撮影した情報は不法投棄の抑止、発見した場合の指導と取り締まりの徹底を目的としたもので、それ以外に用いることはありません。今後も監視体制や啓発、関係機関との連携を強化し不法投棄の防止に取り組みます。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係へどうぞ。プラマークがついたゴミは資源ゴミへ出しましょう。岩手市では資源ゴミの分別としてその他のプラスチック類、新聞、雑誌、チラシ、段ボール、紙パックなどの紙類、ペットボトル、衣類に分類しています。しかしながら、燃えるゴミの中にはまだまだその他のプラスチック類が混入して出されています。その他のプラスチック類はきちんと分別すればゴミではなく資源としてリサイクルされます。分別してゴミの減量化、再資源化にご協力をお願いします。プラマークはプーラと書いたカタカナの上と下に右向きと左向きの矢印が文字を囲むように描かれています。このマークがあるゴミは水洗いをして資源ゴミとして捨てましょう。捨てる前にプラマークがあるか確認して分別して出しましょう。生ごみ処理器と処理容器の購入補助制度をご利用ください。電動式生ごみ処理器は補助率2分の1、補助上限額は3万円です。 お申し込みの申請書は生活環境課窓口または市ウェブサイトから入手できます。生ごみ処理容器は補助率4分の3です。なお平成27年度から生ごみ処理容器の補助率を引き上げました。生ごみ処理容器 A タイプ130リットルは購入価格5184円を自己負担1296円、 B タイプ15リットル2個で4082円を自己負担1020円となります。購入をご希望の方は印鑑をご持参の上生活環境課までお越しください。受付期間はいずれも来年3月31日までです。なお電話でのお申し込みはできませんのでご了承ください。補助の条件など詳しくは生活環境課廃棄物対策係へお問い合わせください。クリーンセンターからのお知らせです。11月の不燃物と資源ごみの回収予定日は次の通りです。県道泉佐野の岩出線より東側の地域、缶・瓶類の不燃物回収日は2日16日の第1・第3水曜日、資源ごみは毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域、不燃物は9日23日の第2・第4水曜日、資源ごみは毎週木曜日です。クリーンセンターからお願いです。資源ごみ分別のその他のプラスチック、衣類の中に粗大ごみが混入している場合があります。その他のプラスチックには、ポリバケツやプラスチック製のおもちゃ、衣装ケースなどのプラスチック製品は含まれません。また、衣類には毛布、布団、枕、カーテンなどの布類は含まれません。その他のプラスチック類、ペットボトル、衣類は指定袋に入れて出してくださいますようお願いします。お問い合わせは、生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター、電話 62-0814 へどうぞ。環境エコでした。
募集です。平成29年度第12期岩出市ときめき交通大学の学生の募集を行います。この大学では高齢者の交通事故防止と交通安全意識の向上を目的として、4月から翌年の1月まで毎月1回参加体験型の交通安全講習を実施しています。対象は岩出市にお住まいの65歳以上の方、運転免許の有無を問いません。定員は25人。募集期間は来年の2月末日までです。定員になり次第募集を締め切りますので、お早めにお申し込みください。参加費用は無料です。お問い合わせは総務課交通防犯係までどうぞ。平成28年度公立長病院の職員を募集します。臨床工学技師1人、理学療法士1人、事務員2人です。採用年月日は平成29年4月1日から。要項の配布と申し込み受付は11月11日金曜日まで。受験資格など詳しくは公立長病院総務課電話 77-2019 までお問い合わせください。募集でした。講座催しです。ふれあい学級をご案内します。今月は教養講座、ガンジスの川面に流れる日本の歌、講師は移動音楽家の青木智博さん。場所は各地区公民館ですが、日にちがそれぞれ違いますのでお尋ねください。時間はいずれも午後1時30分からです。 ふれあい学級生を随時募集しています。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方。お問い合わせは生涯学習課生涯学習推進係までどうぞ。秋季企画展を開催します。根頃塗り展、歴史を刻む根頃の漆器。根頃寺境内で出土した漆器と根頃塗りを中心に参考文献や写真パネルなどの展示を行います。期間は11月2日水曜日から28日月曜日まで。場所は民族資料館1階企画展示室。休館日は毎週火曜日です。講演会もあります。11月13日日曜日午後1時30分から民族資料館2階大会議室で行います。演題は根頃寺と公認、主、仏師、絵師、万象です。講師は和歌山県立博物館主査学芸員の大河内智之さんです。入場は無料です。詳しくは民族資料館までお問い合わせください。電話は 63-1499 です。ニュースポーツ教室のお知らせです。市スポーツ推進委員会では子どもから大人まで誰もが手軽に楽しめるニュースポーツ教室を開催します。何かスポーツを始めたい方、仲間探しを考えている方、ぜひ会場へお越しください。お待ちしています。11月19日土曜日午後1時から4時まで市民総合体育館1階アリーナで行います。今回はキンボール、スポーツ鬼ごっこ、スポーツチャンバラを実施します。対象は岩出市にお住まいかお勤めの方、小学生以上の方です。定員は先着50人程度。運動のできる服装で上履き、タオル、飲み物をご持参ください。参加は無料です。お問い合わせは生涯学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 へどうぞ。総合体育館アリーナで遊ぼう。11月26日土曜日午前10時から午後4時までアリーナを開放して卓球、バドミントンをします。入場は無料。上履きが必要です。お問い合わせは生涯学習課スポーツ健康係までどうぞ。電話は 62-0370 です。長野高校総合芸術祭のご案内です。11月3日木曜日祝日午前9時から午後5時まで旧和歌山県議会議事堂で行います。入場は無料です。展示および演奏上映などを行うクラブは次の通りです。美術部、書道部、吹奏楽部、琴部、情報部、茶道部、華道部、放送部です。詳しくは県立長野高等学校総務部、電話 62-2117 へお問い合わせください。講演パネルディスカッション、ハッピーなワーキングマザーになるコツ、参加者を募集します。11月17日木曜日午前10時から正午まで鷺の瀬公園管理事務所で行います。対象は一般の方、定員30人です。無料の一時保育があります。満1歳から未就学児まで先着5人です。一時保育の申し込み期限は11月10日です。申し込み方法です。氏名、電話番号、一時保育希望の方は住所、お子さんの年齢、人数を郵送、電話、メールのいずれかでお知らせください。これは男女共同参画推進団体ホットケーキの和歌山県みんなに男女共同参画提案事業です。お申し込みお問い合わせは市長公室市民ふれあい係、電話は 62-2141。 E メールは皇室 koushitsu@city.iwade.lg.jp です。長賀消防組合日曜消防講座のお知らせです。実施日は毎月第一日曜日、場所は長賀消防本部防災センターです。受講料は無料。普通救命講座、幼児の応急手当講座、お好み講座があります。詳しいお問い合わせは長賀防災センター、電話 61-7259 までどうぞ。講座催しでした。
お知らせです。平成28年秋季全国火災予防運動を実施します。消しましょう、その日その時その場所で。期間は11月9日水曜日から15日火曜日までの7日間です。この運動は火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図るものです。そして火災の発生を防止し、高齢者などを中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。住宅防火、命を守る7つのポイント。1、寝タバコは絶対やめる。2、ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。3、ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。4、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。5、家具や衣類からの火災を防ぐために防炎品を使用する。6、火災を小さいうちに消すために住宅用消火器などを設置する。7、お年寄りや体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作る。以上です。お問い合わせは市役所総務課危機管理係へどうぞ。岩出警察署からのお知らせです。夕暮れ時の交通事故に注意。これからの季節、日没が早くなるのに伴い、薄暗い時間帯の交通事故が多発します。ドライバーの皆さん、夕暮れ時は早めにヘッドライトを点灯しましょう。自転車の皆さん、早めのライト点灯、また反射材を有効活用しましょう。歩行者の皆さん、明るい服装の着用と反射材の活用をお願いします。飲酒運転は絶対ダメ。これから年末にかけて、飲酒の機会が増えてきます。飲酒運転は重大な事故を引き起こします。事故被害者を作らないためにも、みんなで飲酒運転をしない、させない環境づくりをしましょう。路上駐車はやめましょう。道路上に車両を駐車すれば、道路の見通しを妨げます。車の陰から子供らが飛び出し、交通事故につながる恐れがあります。また、進路を塞ぐことにより、交通渋滞や通行の支障にもなります。多くの人に迷惑をかける路上駐車は絶対にやめましょう。お問い合わせは、岩出警察署交通課、電話 63-0110 へどうぞ。通学路危険ブロック塀等改善事業について、岩出市教育委員会が指定している通学路に面したブロック塀などの倒壊による事故を未然に防止し、児童生徒をはじめとする通行人の安全を確保するため、危険なブロック塀などを撤去する方に対して補助金を交付します。事前に実施するブロック塀診断カルテによる診断結果の判定が55未満のものが対象ですが、これについてはお問い合わせください。補助金額について、撤去を行う場合は、 撤去にかかる費用の2分の1以内で、撤去する面積に対して1平方メートルあたり4000円を上限として計算し、最高10万円までです。撤去した後に軽量の塀などを設置する場合は、撤去の補助金に加えて設置にかかる費用の3分の1以内で、設置延長に対して1メートルあたり4000円を上限として計算し、最高5万円までです。詳しくは、教育総務課施設係へお問い合わせください。教育委員の退任について、佐谷妙子さんが9月30日付で退任されました。佐谷さんは、平成16年10月1日から3期にわたり教育委員を務められました。以上、お知らせでした。スポーツの大会結果です。第34回和歌山県小学生バドミントン大会が8月21日、紀の川市岸川体育館で行われました。男子5、6年生の部、1位田中正人さん、田村悦樹さん、3位村田優さん、藤本康生さん、男子3、4年生の部、3位山本春樹さん、山下司さん、女子3、4年生の部、1位文本ひなさん、吉川里夫さん、男女初心者の部、3位正林ウイナさん、山本カレンさんでした。また中学生バドミントン大会が8月28日田辺市体育センターで行われました。男子の部シングル、3位市橋拓さん、3位下村よしきさん、ダブルス2位市橋拓さん、原圭人さん、3位田中春人さん、下村よしきさん、3位辻信孝さん、瀬古海人さん。女子の部シングル、3位久保日向さん、ダブルス3位久保日向さん、崎山春奈さんでした。岩出市ペタンク協会8月定例大会が8月25日大宮神社境内練習場で行われました。トリプルスの部、1位福田守さん、上野真知子さん、松本菊子さん、2位田和純子さん、浜野幸男さん、藤田妙子さん、3位大塚勲さん、田和博さん、鈴木雄三さんでした。第41回岩出市グラウンドゴルフ協会市民交流大会が9月9日根室若者広場で行われました。男子の部40人参加、1位出島早樹さん、2位吉田辰巳さん、3位佐伯明さん。女子の部36人参加、1位ミス秀子さん、2位椿山道代さん、3位和田よし子さんでした。第36回長地方スポーツ少年団大会が9月11日市民総合体育館で行われました。少林寺拳法単独演武、小学1年の部、2位村田玲也さん、3位松山幸太郎さん、小学3年の部、3位大橋日月さん、小学4年の部、3位増井東也さん、小学5年の部、2位中尾蓮さん、小学6年の部、3位中尾凛さん、中学団塊の部、2位成瀬和樹さん。以上、 大会結果でした。
緑化センターのお知らせです。展示会と教室をご案内します。第49回観覧展は、11月12日土曜日と13日日曜日、午前9時から午後4時まで。野生ラン展は、12日土曜日と13日日曜日、および26日土曜日と27日日曜日のいずれも午前9時から午後5時まで。観覧遅咲き展は、26日土曜日と27日日曜日、午前9時から午後4時まで。福和盆栽名風展は、12月3日土曜日と4日日曜日、午前9時から午後4時30分まで。冬の洋蘭展は、9日金曜日から11日日曜までの午前9時から午後5時までです。11月の寄せ植え教室は、13日日曜日午後1時30分から3時まで。参加費は1800円で、事前の申し込みが必要です。11月の休園日は、1日、8日、15日、22日、29日で、いずれも火曜日です。お問い合わせは、緑化センター、電話62-4029、ファックス63-2570へどうぞ。ホームページもご覧ください。緑化センターのお知らせでした。
子育てコーナーです。みんな集まれ岩でっこ。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるように、触れ合い遊びなどを実施します。12月の遊びは、0歳児、1歳児、2歳児とも16日金曜日です。クリスマス会を行います。時間は午前10時から11時30分まで。場所は市民総合体育館です。定員はどの年齢児も30組です。受付開始日は0歳児11月9日水曜日から、1歳児10日木曜日から、2歳児11日金曜日からです。午前9時から午後5時まで電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込み、お問い合わせは、地域子育て支援センターへどうぞ。電話は 61-2983 です。ベビーマッサージ体験に参加しませんか？ママの愛情たっぷりの手でマッサージしてあげましょう。11月29日火曜日、午前10時30分から11時30分まで、総合保健福祉センター3階小ホールで行います。講師は宮本福美さん。対象は2ヶ月から1歳までの乳児とその保護者です。定員は20組。親子とも動きやすい服装でお越しください。フェイスタオル、バスタオル、お茶などお持ちください。申し込みは11月7日月曜日から電話でお申し込みください。受付時間は午前9時から午後5時までです。定員になり次第終了させていただきます。お申し込み、お問い合わせは地域子育て支援センター電話 61-2983 へどうぞ。岩出市母子保健推進員による子育て広場あいあいのお知らせです。子育てに悩んでいるお母さん、お父さん、話してみませんか？さまざまな子育て情報を発信したい人、受信したい人、ご自由にどうぞ。違う年齢のお友達と一緒に遊んでみませんか？自分の子供と同じ年齢のお友達を探してみませんか？絵本の読み聞かせや手遊びもするよ。日時は11月9日水曜日、 午前9時30分から11時30分まで。この時間でしたら自由に入室・退出できます。場所は総合保健福祉センター3階小ホールです。持ち物はお子さんに必要なもの、飲み物はお茶飲み可能です。毎月第2水曜日開催しています。どうぞお越しください。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 どうぞ。子育てコーナーでした。
11月の相談です。困った時はこちらまでご相談ください。7つあります。1、少子生活相談。11月1日15日火曜日の午後1時から4時まで。1日は市役所2階第4会議室、15日は1階第1会議室 B で行います。悪質訪問販売や架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。お問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141 市長公室までどうぞ。2、行政相談。16日水曜日午後1時から3時まで上岩出地区公民館第1会議室で行います。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは市長公室へどうぞ。3、人権相談。8日火曜日午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで行います。人権問題ではないだろうかと感じたときは、気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは福祉課人権啓発係までどうぞ。4、教育相談。月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時30分まで。スクールカウンセラーは山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校で、スクールソーシャルワーカーは岩出中学校、岩出第二中学校で、また岩出市青少年センターでも行っています。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、不登校や子育てなど教育全般に関する相談を受け付けています。お問い合わせは在籍の小中学校または青少年センター、電話 61-7007、あるいは教育総務課へどうぞ。適応指導教室フレンドでも相談を受け付けています。電話は 62-0892 です。5、子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは公立長病院で、子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば、予約日を決めて LINE していただきます。お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808 へどうぞ。6、健康相談。毎週月曜日の午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センターで健康や育児などについて相談を受け付けています。お問い合わせは保健推進課、電話61-2400へどうぞ。7、ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日の午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、行政、労働問題などを扱います。ふれあい専門相談は 第3火曜日が税務相談、第4火曜日が民事登記相談、第5火曜日が弁護士相談です。時間はいずれも午後1時から4時まで。なお、弁護士相談は先着10人で事前予約が必要です。ふれあい何でも相談はいずれも総合保健福祉センターで行っています。お問い合わせは社会福祉協議会電話63-3246へどうぞ。11月の相談でした。
青少年健全育成コーナーです。11月は子ども・若者育成支援協調月間です。社会環境の変化に伴う人間関係の希薄化やモラルの低下などを背景に、少年非行の問題、いじめの問題、児童虐待や子どもが被害者となる事件の発生など、子ども・若者を取り巻く状況には依然として厳しいものがあります。これらの課題に対応し、子ども・若者の健やかな育成のための取り組みを着実に推進する必要があります。このため全国的に11月を子ども・若者育成支援協調月間と定め、さまざまな事業や活動を集中的に実施することにより、子ども・若者育成支援に対する市民の理解を深めるとともに、各種活動の一層の充実と定着を図ります。スポレクフェスタを開催します。青少年や大人が個々の体力や年齢に応じたスポーツレクリエーション活動を楽しみ、出会いや触れ合いを通じて参加の喜びを分かち合い、地域全体の力を深めることを目的に開催します。11月23日水曜祝日午後1時から岩出市立市民総合体育館で行います。プログラムは玉入れ、綱引き、大玉転がし、ゴーゴーゴー、ビンゴゲームです。その後、表彰式を行います。参加者は体育館シューズをお持ちください。市民の方はどなたでも参加していただけます。どうぞお越しください。お問い合わせは、障害学習課青少年女性係へどうぞ。青少年健全育成コーナーでした。人権を考える集い発表作文、小中学生のメッセージ、第8回。岩出第二中学校1年、熊井亮太さん。僕の妹。僕の妹は障害を持って生まれてきました。日本ではまだあまり同じ病気を持つ人が少ないです。話すことができなくて、歩くこともできず、自分で食べることもできません。そのため妹は、幼い頃からリハビリをしています。訓練場にはいろいろな障害を持った人たちがいます。歩く訓練や食べる訓練をしていました。僕も時々見に行く時がありました。みんなが泣きながら訓練をしていたけど、頑張っていて弱音を吐きませんでした。妹は幼い頃からやっていて、今も時々リハビリをやっています。妹を見ていると、頑張れと思うことがありました。水分補給がうまくできなかったため、鼻からチューブを入れて水分補給をしていました。一緒に買い物に行くと、妹のことをじろじろと見る子がいました。僕はじろじろ見るなと腹が立ちました。でも、妹を見ると、外に出られて嬉しいのか、ニコニコしていました。そんな妹を見ていると、こんなことで怒っていても仕方がないんだと思いました。妹と買い物に行っても、お母さんは障害者専用の駐車場には止めません。僕は空いているから止めればいいのになと思います。でもお母さんは、もっと不自由な人が来たら困るから、開けといた方がいいんだよ
と言いました。時々体が不自由じゃない人が止めているのを見かけることがあります。僕はそれを見るととても腹が立ちます。本当に体が不自由な人が止める場所をちゃんと確保しておかないといけないと思います。妹はリハビリを頑張って続けているおかげで一人で食べられるようになりました。少しだけど支えてもらいながら歩けるようになりました。時々一緒に散歩に行きます。妹は外が大好きなのでとても喜んでいます。そんな妹を見ると僕も嬉しくなります。これからも妹を大切にしていきたいです。僕は障害を持つ人を見ると恥ずかしくて何も手伝うことができません。でも何か手伝いたいと思う気持ちはあります。これからは障害を持つ人を見かけたら何か手伝う勇気を持ちたいです。そして障害を持つ人たちが安心して暮らしていける世の中にしていきたいです。皆さんも障害を持つ人を見かけたら手伝う気持ちを持ってください。障害を持っている人たちは一人ではできないこともあると思います。だから安心して過ごしていけるように僕たちがお手伝いをして助け支えてあげることが大切だと思います。人権作文でした。
図書館へ行こう。 DVD 上映会のお知らせです。11月5日土曜日午後2時から大会議室で行います。先着100人です。タイトルはトムとジェリー。仲良く喧嘩するトムとジェリーの愉快な名作アニメ。夜中のつまみ食い、ただいまお昼寝中、土曜の夜は、仲良し、強敵現る、復讐もほどほどに、インディアンごっこを上映します。上映時間は52分です。中高生ビブリオバトル in 岩手。ビブリオバトルとは、発表者バトラーがおすすめの本の魅力を5分間で紹介し合い、参加者全員で一番読みたくなった本、チャンプ本を投票で決める書評ゲームです。今回、その参加者を募っています。観戦・投票して、いろいろな本や人との出会いを楽しんでみませんか。11月20日日曜日、午後2時30分から大会議室で行います。定員は100人で、どなたでも参加できます。岩手図書館カウンター、または電話でお申し込みください。お話パレットによるテラスで遊ぼう。11月26日土曜日午後3時から屋外テラスで行います。申し込みは不要です。ただし小学2年生以下のお子様は保護者同伴でお願いします。雨天の場合は大会議室になります。展示コーナーから2つお知らせします。まず伝統工芸図書の展示コーナー、民族資料館の秋季企画展、寝頃塗り展に合わせて、岩手図書館では11月1日火曜日から29日火曜日まで、漆器に関する図書を展示しています。貸し出しもできますので、この機会にどうぞご利用ください。次に、小中学生の内読の展示コーナー。11月29日火曜日まで、岩手市内の各小中学校からよりすぐりの内読を展示しています。ぜひご覧ください。図書館ボランティアによる11月のお話会は6日13日日曜日はお話ドロップス、20日日曜日と23日水曜日祝日はお話の扉です。なお第4日曜日のお話の扉は今回23日水曜日祝日となります。いずれも午後1時30分から お話し室で行います。11月の休館日をお知らせします。岩出図書館、駅前ライブラリー、総合保健福祉センター図書室は10日、17日、24日のいずれも木曜日と4日、25日の金曜日、30日の水曜日です。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日と23日、30日の水曜日で、4日、25日の金曜日は閲覧のみです。本や行事に関するお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題、迫力の獅子舞。10月1日、大宮神社では毎年恒例の読み差し祭りが開催されました。獅子舞の練り歩きや御榊を担いだ本体が東西に分かれて走りました。スポーツを楽しみました。10月10日体育の日、大宮緑地総合運動公園において岩出市誕生10周年記念第11回岩出市民運動会を盛大に開催しました。運動会演技種目はもちろん、アトラクションとしてのペタンクやグランドゴルフ大会などにも市民の皆様方に多数ご参加いただき誠にありがとうございました。なお、主な競技結果については、ウェブサイトをご覧ください。お友達に会ってきたよ。10月15日16日滋賀県彦根市で開催されたご当地キャラ博 in 彦根に参加し、全国のお友達に岩出市を PR してきました。市民運動会とご当地キャラ博については、紙面の QR コードを携帯電話で読み込むと動画が再生できます。動画が再生されない場合は市ウェブサイトからご覧ください。町の話題でした。
根頃公園墓地新規企画募集開始。市区46区画11月7日から受付開始。締め切りは11月21日です。区画は抽選により決定。希望区画が重なった場合、抽選となります。1区画は4平方メートル。使用料は49万7500円。使用許可申請の時に一括納付していただきます。墓地区画及び附帯施設を無期限に使用していただくための料金です。施設維持分担金12万円。15年間の施設維持分担金として一括納付していただきます。共同部分を維持管理するための費用です。施設維持分担金には消費税及び地方消費税が含まれています。申し込み資格は、岩出市に住所または本籍を有し、1年以上経過している方。ただし、今だけ、区画数限定で、本籍または住所に関係なくお申し込みいただけます。また、使用料及び施設維持分担金を使用区画決定後1ヶ月以内に一括納付できる方です。市営だから安心、収支収派は問いません。現地見学会を開催します。日時は11月12日午前10時から午後3時まで。現地を見ながら係員が直接ご説明。その日に申し込みができます。申し込みには、認め印と本人確認ができるものが必要です。その際に住民票が必要ですが、岩出市に住所を有する方に限り、委任状をいただければ、当方で代理申請いたします。手数料200円をお預かりします。お墓に関する疑問などは、 墓石業者がお答えします。また市内小学生の絵画展、お墓の展示会も同時開催中です。根頃公園墓地は年中無休で、午前8時30分から午後5時まで、いつでも自由にご覧いただけます。お気軽にお越しください。お問い合わせ、お申し込みは、岩出市役所事業部産業振興課、電話0736-63-5840、ファックス0736-63-5841へどうぞ。根頃公園墓地についてでした。
最後に平成28年9月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,801人、そのうち男性26,002人、女性27,799人、世帯数は22,240世帯です。以上、声の広報岩出2016年11月第128号をお伝えしました。お問い合わせ先は岩出市役所市長公室です。郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209、電話0736-62-2141、電子メール公室koushitsu@city.iwade.lg.jp、 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。